おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美と
角藤紗英子です。
よろしくお願いします。
おはようございます。
寒いな。
寒いですね。
冬ですからね。
またやってきましたね。
あ、そりゃそうですよね。
お久しぶりですよね、な
おさん。そうなのよ。だから角ちゃんと一緒にやるのは前回の冬ちょうど1年前
に一歳年を取っただけの
角藤がやってまいりました。私たちが回るという今日は、はい、でも1年前もっと寒かった気がする。あの日は雪が
降ってましたね。
降ってましてね。
で今日は青空も見えてるし、は
い、いい感じ。旅っぽい。
楽しみですね。なんか映えそう。写真とかも。
そう。でも屋内もちょっと多めで、冬でも皆さんが楽しめるようなことを考えてくれているみたいなので、
うんうん、
それも合わせて楽しみに回りましょうかね。
行きましょう。
はい。ラジオで女子旅。
おはようございます。中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は今井直美さんと角藤紗英子さんです。九度山町を旅します。このコンビはちょうど1年ぶり6回目です。前回も有田川町で雪が舞う寒い日でした。今回の旅も九度山町へ向かう途中、雪が降るタイミングがありましたが、旅を始めると青空が広がり日差しも出てきました。九度山といえば高野山への旅の始まり、九度山といえば真田。今回はどちらも訪ねます。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さてですね、私たち今九度山のちょうど自尊院の前におります。
はい。いや、もう九度山町、和歌山県の北部は、はい、
うんうん、
本当に歴史のあるね、
そうね、
スポットがたくさんあって、うん、なんか私もこの近辺うろうろしたことはあるんですけれども、うんうん、じっくり見て回ったことって意外となかったなと思って。
そうなの？
そうそう。でもう一つ、今日は自尊院と真田ミュージアムも覗いてみようかなって、
うんうん、そうなのよ。楽しみやね。行ったことないって。
ないんですよ、
真田ミュージアム。
そう、
行きましょうよ。
いや、六門線がね、街中にたくさんあるのはもう重々承知なんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなの。なんか九度山って歩いてるだけでもう本当に旅って気持ちになれるというか。
そうそうそう。旗がね、赤い旗が立ってたりとか、真田祭りも行ったことあるし。
あ、いいじゃない。
でも真田ミュージアムは行ったことがなかったんですよ。
なんと。じゃあそれは一緒に行かねばならないね。
そうです。
というわけで旅のプランが紹介されましたが、まずは世界遺産の自尊院を訪ねます。安念宝健副住職が迎えてくれました。
では初めにこの自尊院のご由緒を教えていただけますか。はい、
このお寺が高野山万所というお名前が昔はありまして、はい、高野山の一山のいろいろなものを揃えるための役割をしてた、高野山のお台所のような、うん、存在だったわけです。
なるほど。
はい、でその後に空海さんのお母様が香川県の善通寺というところでおられて、
はいはい、
我が子の開いてる山を一度は見たい、高野山を見たい、また息子に会いたいっていうお心になられて、命がけで四国の島国から海を越えてこないといけませんので、でずっと暗夜してやっとこの地に着いたわけです。でも高野山は女人禁制ということで、お母さんであっても高野山へ上がることはできません、
うん、
この何でも揃う場所にお母さんどうぞおってください、私が会いに来ますということで、
はい、
月に九度このお寺に来られたみたいです。
だから九度山。
その通りです
。あ、その名前の由来だったんだ。
まあ、あのお寺としてはそういう由来、それだけ親子の縁がここで結ばれてというような、あのお寺でして、でお母様がちょうど82歳でこのお寺へ来られて、
はい、はい、もうすでに、
はい、
ご高齢ですね。82で。
そうですね、当時の82歳、
はい、
はい、
ちょうど1年ここで御所があられて、はい、亡くなってしまったわけです、はい、でここの慈尊院の本堂さんが、はいはい、お母様のお墓でもある
んです。あ、はい、そうなんですね、
はい、でここは御廟所ということで、はい、その後に弥勒菩薩様をここに安置して、うん、お母さんのシンボルとしてずっと昔から崇められて、
はい、
女性の高野山として、うん、今は女人高野っていうことで、はい、ここへ参ったら高野山を感じる場所として慈尊院で、まあ、その弥勒菩薩様の別名を慈尊と言いましてね、
は
い、慈尊院というお寺の名前になっておりまして、ここはお母さんのお寺で亡くなられた場所、そして女性のいろんな信仰がここには残っております、
うん、だから今でも女性のお寺というイメージがやっぱりありますし、
そうです、ね、
女性の病気の方もここで皆さんお祈りするというようなことが多いですもんね、
はい、そしてまたあの本堂の前に女性の、ね、はい、シンボルでございます、はい、お乳型の、
はい、可愛らしいおっぱいが
絵馬になってます、
はい、
でまあ、21年に1回しかこのお堂は開きませんのですけど、
あ、そうなんですね、
はい、このちぶさ型の絵馬の横には弥勒石という祠があって、
はい、
これをなぜていただくと、はい、ご本尊さんとご縁が結ばれて、
お、
まあ、何かちょっと気になるところがあったら
左手でこの石をなでると良き、
はい、
ちょっとせっかくなんで、
ちょっと
なでましょうよ、
やっときますか、
はい、
知らないことばかり、女子2人は感心しきりです。続いては本堂の向かいにある拝堂に入らせてもらいます。
本堂の前の拝堂という建物に、はい、
ぐるりと回っていただいたら、はいはい、こちらの入り口がありまして、
はい
はい、まあ、ここは開放してますの で、
そうなんですね、で
空海様のお母さんの像がこちらではお祭りされておりまして、は
い、
右の奥へ進んでいただくと、
失礼いたします、
ちょうど正面にお母様のお姿がお祭りされて、
あの奥の、
はい、
美しい
綺麗、ね、
ピンとした感じの像がありまして、
しやっぱりあの小屋さんを作った空海様もお母さんお父さんあっての、ことでございますので、今日は自分を産んでくださったお母様に、感謝を、ね、遂げていただくと、またここにお参りに来た、
なかなかあの、うん、普段見る仏像とはまた違うね、
そう
やっぱり母のタイプのですよね、お母様なんで、
そりゃ、
そうなんですけど、
母のぬくもりをちょっと
銅像銅像してる感じじゃなくて、
非常に女性の
なんか色もね、あの鮮やかで
美しいですね、
本当の人みたいに、そこにお母さんが座ってるみたいに
優しい感じするね、
見えますね、うん、
でも可愛いよ、大黒天を回して運気アップとかある、
そうこれもね、何これ、回していただいたら、
あ、もうた、
あ、回った
大黒天様、大黒天さんがくるっとこう
その場で回転しましたね、
その場で回転しましたね、はい、これ回していいんですね、
はい、
運気アップするらしい、
本当に、そう、
まあ、そう、
ちょっと2026年、
これ右も左もどっちでもいいんですか、
一応こう右回りとか、
右回りの、
そうです、
はい、
回れ回れ、
そんな何回も回さなくていいんじゃない、
回れ大黒天
バチ当たりそう、ちょっと私も1回だけ回そう
回る大黒様に続いては、なんと音の仏様
で、こちらにはまた音の仏さん、は
い、音の仏さん、
はい、耳から心に仏さんがキューッと入ってきましてね、
なんか鐘みたいなのがたくさん置いてあります、
ねえ、牛、トラウ、タツミ、十二支、はい、これ全部鳴らしてもらうと、
はい、
皆さんが幸せ、
お、
ねえ、牛、トラウ、タツミ、馬、羊、猿、鳥、犬、
不思議なすごい音色というか、神秘的ですね、
音の仏様なんで、またネズミ年の方は千手観音っていうのが守り仏さん、
それぞれの、
はい、あの仏教でこう決まっていて、
はい、
牛と虎の方は虚空蔵菩薩、うさぎ文殊菩薩、タツ蛇が普賢菩薩、馬聖子菩薩、羊と猿大日如来、鳥不動明王、犬イノシシ阿弥陀如来、
あ、
まあ覚えておいてもらったら、
そうですね、
はい、お寺参りした時にご本尊さんがいらっしゃって、あ、自分を守ってくださってるご本尊さんに会えるお寺があるかもしれませんので、うん、まあ、そういうのも楽しみにお寺参りをしてもらうとまた良いのかなって
。初めて知りました、ね、私は猿年だから大日如来、
大日如来、
私蛇なんですけど、
普賢菩薩、
普賢菩薩。
触れる仏具とでも言うのでしょうか、女子たちは珍しい体験を楽しんでいます。続いては境内に出てきました。弘法大師と犬の石像があり、ゴンの火と書かれています。
ワンコがいる、
ね、いますね。そのお隣にいるのが空海さんですよね。
そうです。1200年前小屋さんをいただく前に白と黒の犬に導かれて高野山を賜ったっていう伝説があるんですけど、ゴンちゃんという犬は昭和60年代に野良ちゃん で最初は九田山の駅が2キロ先にあって、こちらから小学生を、九田山の駅の横に小学校があるんで小学生を送り、
ゴンちゃんが、
ゴンちゃんが駅から降りてくるお客様、リュックサック、またお遍路さん、
はい、
そういう方を見てはこちらにゴンちゃんが、
ゴンちゃんが先導してくれて、
先導して、ただそれだけの犬だと思っていたら本当に高野山の24キロ高野山まで行って帰ってくる、そういう話を聞きまして、
はいはい、
まあ偶然だろうなって思っていたんですけど、うんうん、もう数々の人からお礼の
ゴンちゃんに、
はい、電話、手紙、あなたは偉いってね、年賀状が届いたり、でゴンちゃんのその案内する様を聞くと、横に後ろについて歩くんじゃなしに10メーター20メーター先取りしながら後ろを振り返ってご案内をしてくださったって言って、
いろいろ見せていただきましたけど、
あ、はい、
なあさん、あれ
何何、
スタンプじゃない？
気づいてるじゃん、もちろん私上石道のスタンプもあるし、
うん、
これこれちょっと、
あっちもある、
女人荒野を巡り可愛いスタンプを集めませんかって、これなんか気にならない？女人荒野巡回記念スタンプ、
あ、
これちょっとスタンプ帳も置いてくれてる、
キャンペーンみたいなのもやってんのか、
あ、これはだから和歌山だけじゃなくて他のなんか場所もあるよ。
あ、本当だ、奈良とか大阪とか、
え、面白いスタンプ、かわいい。
じゃあ自尊院のところを押しましょう、
はい、あ、押す、
はい、奈良さんの大好きなスタンプ、
あちこち行かねば
ありがとうございます。副住職、
はい、副住職がスタンプをトントンしてくれお手伝いをしてくれちゃった。
では、はい、きっと緑色のスタンプでしょう。
今井さんといえばスタンプ集めですが、ここにはいろんなスタンプがあります。スタンプから始まる旅もいいですね。
そして境内の、ね、一番奥に、
はい、
最初に見えてた大きな階段、
まず最初の取りくぐった時点からこの風景が気にはなりましたね。
これはどこに続いている階段なんですか？
これがね、上に神社さんがあるんですけど、
はい、
高野山へとずっとつながっている町石道の、まあ、自尊院の今見ていただいた本堂が始まりで、
は
い、あれが町石の第一本目になるんです。
立派な石碑というかね、町石が見えてますね。
あれが町石か、
それがしかもスタートの、
もう2メーターくらい立っておりますので、
はい、高いですね、
はい、もうすぐ皆さん見上げてもらったら、
なるほど、180番の、
そうです、
町石、
詳しいね。だんだん減っていくんですよ ね、で近づいていくと、
はい、
一定の距離ごとに置いてあるんですよね。
そうです、
109メートルだったかな。
こっからだから始めなきゃですね。じゃあそういう意味では歩く人は、
はい、あれを見て小屋さんへ上がっていくと、
よし行くぞっていう場所ですね、はい、じゃあ私らよし行くぞだけ体験しようか。
そうですね、
今日はねじゃあ
私たち、
はい、
小屋さんへの道の第一歩を、
はい、
踏み出したいと思います。
はい、
副住職、本日はありがとうございました。
こちらこそ、お寒い中ありがとうございました。
ありがとうございました。
行ってまいります。
行ってらっしゃいませ。
自尊院は高野参詣道の町石道の一部として2004年7月世界遺産に登録されました。また女性とともに今に息づく女人高野、時を超え時に合わせて見守り続ける癒しの聖地として2020年6月日本遺産にも認定されています。女子2人は自尊院から続く119段の石段を登って入観勝負神社に参拝しました。町石道を歩いて高野山、それはまたの機会ということにして次の場所に向かいます。
先ほどは自尊院に行って、で、今真田ミュージアムの近くまでやってきました。街歩きするのにも雰囲気がぴったりで、
そうね、
これ細いちょっと路地というか、そうそうそうそう、車が一台やっと通れるような、いや
も
う
こん
な
車は通れないよみたいなところもいっぱいある。細いところもね、
街歩きも楽しいですよね、
あ、なんかさ、なんかありそうな感じするよ、ほらほら、
なんだろう、
じゃじゃーん、真田古墳、
古墳、
真田の抜け穴伝説、はい、これはどういう伝説でしょうか、想像してください、
想像、
想像してください、ここに穴が、はい、あ、穴がありますね、あの穴はどこに続いているという伝説でしょうか。
真田の抜け穴伝説っていうぐらいだから、はい、はい、私何にも知らないんです。
有名なものを言えば当たるかもしれませんよ。
何にも知らなかったで、え、ちょっと待って、
あ、見てる、カンニング。
え、大阪城まで通じている、
通じているっていう話が残っていると。
そんな、ほら、
そんなでしょ。
今井さんが案内する形で真田の町を歩いていきます。
なんかすごく雰囲気のあるお家もいろいろあったりとかするんですけど、はい、もう少し行くとね、ちょっとまたおっていうものがあるよ。
え、
おって言って、
おってなるかな。
ほら、
おお、
あ、言ってくれた。
お
おでしょ。
何これ。
これがね、工藤山焼きの焼き物なんですよ。この大きさで焼き物すごくない？
伝統的なやり方で作られた焼き物なんだ、これ。
そうなんですよ、まあ、等身大というか我々より大きい、
大きい大きい、もう2メートルぐらい
書いてある、
2メートル余り、
あ、すごいじゃん。
こんな大きな銅像は全国にも珍しいものと言われています、
ね、なるほど。さあ、ブラブラ歩いてまいりまして、
はい、
いよいよ、
お、
こちらがでん、
着きました。
はい、
工藤山真田ミュージアム、
すごい大きい上りがありますね。
ありますね。お、六文銭の旗もはためいておりますね、
はい、はためいておりますし、あ、散策マップなんかもありますね。
綺麗な建物ですね、
うんうん、そうなんですよ。なんか私の中ではすごく最近オープンしたってイメージがあるんだけど、
はい、
なんと10周年、
あ、もうそんなになるんですね。
らしいです。
それでいて私は初めて、
なんとなんと、
入館させていただきますので、
なんとなんと、わ、楽しみ、
うん、ここからは館長の楠勝志さんにお話を伺います。よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします、
は
い、
まずはこの工藤山真田ミュージアムについて教えてください、
は
い、
ここ工藤山は関ヶ原の戦いで西軍に味方したために、敗戦後に蟄居を命じられた戦国武将真田昌幸と雪村の親子が、昌幸がこの工藤山で亡くなるまでの11年間、それから雪村が大阪の陣に出陣するまでの14年間を過ごしたところになります、
はい、
このミュージアムは真田昌幸、雪村、それに工藤山で生まれた雪村の子大輔の真田三代の物語を後世に語り継ぐことを目的とした施設です。平成28年3月13日にオープンしました、
はい、そして今年は記念すべき年でもあるんですよね。
そうですね、ちょうど今年の3月でオープン10周年となります。10周年の記念事業としまして、6月27日に真田フォーラムを開催する予定もあります。真田親子の工藤山での生活や暮らしぶりに思いを巡らしまして、自由な考えのもとにパネルの展示や映像を使って歴史好きな方々には楽 単にまあ歴史資料を見ていただくだけでなくて、うんうん、まあ、史実に基づく部分と、はい、それからまあ少しちょっと遊び心を入れた部分
ね、もう自由な考えとおっしゃってそうです、ね、面白いですね、
はい、それからまあ伝説の部分など子どもから大人の方々まで気軽に来ていただいて楽しく体験していただけるテーマパーク的な施設となっています。
お、楽しみですね。
ワクワクがいっぱいありそうですね。もう入り口入ったところにもさっきおっしゃった3人ですよね。
そうですね、あの真ん中が、正幸、
はい、
で向かって左側が雪村、
はい、
で右側が雪村の、まあ、息子の息子さ
ん
大輔ですね。
大輔くんが、はい、くんって怒られそうだけど
大輔くん、はい、
あワクワクするね。
楽しみですね。
この今度は赤い門でやっぱり六門線が描かれていますが、
あ、上田時代の
この館内は常設展示と企画展示のコーナーに分かれてまして、
はい、
まずあの常設展示の方6つのエリアに分かれてましてね、
はい、
でまず上田時代の方入っていただきまして、
はいはい、
ここではまあ信州上田時代から関ヶ原の戦いまでを書簡ですとか、まあ、パネルとかで紹介しております。
じゃあこちらに来る前のお話ですね。そうですね、
はい、
はい、でもベースが全部この色合いがかっこいいですよね。この朱色というかね。
そうですね、
まあ、ちょっと真田の赤とか、
ね、そのイメージがありますものね、
はい、続いて久山時代に入ります。
いよいよ来ました、
はい、来ました来ました、
はい、こちらではあの久山での私服の日々を展示パネルと、
はい、
まあ、映像を持って紹介しております。
お、映像も、
はい、
すごく立体的な感じでかっこいい。
これは何の映像ですか？
はい、あの大阪冬の陣と夏の陣の戦いを上から映しているプロジェクションマッピングを使って、まあ、立体的に、まあ、合戦の様子を説明しています。
おー、すごい。
でどこから敵が攻めてい
たの
か、ここに堀があってとか、
そうですね、
分かるようになってますね、はい。
まあ、これが真田丸ですね。
あ、今言っているのが
真田丸わ、はい、じゃあ映像スタート、はい、
まず地図が、
あ、今の地名、
そうですね、
天王寺とか伏線とか
見慣れた、お、お、音いい、かっこいい、
大阪冬の陣
いい声で、
そういうことだったんだ、真田丸っていう、
およそ20
映像が続く
ん
で、ね、面白いね。
伊豆の口や市議の今野田福島幕僚が口などに築かれていた豊臣方の砦を攻め落とし大阪城に迫った。
すごい、このなんかゲームの画面みたいです
ごい分かりやすい、
ちょっと、うん、帰るんです。
九度山、真田三代の物語が本格的な映像やプロジェクションマッピング、それに体験など工夫を凝らした展示で分かりやすく面白く紹介されています。大人も楽しいミュージアム、テーマパークとなっています。
今度はすごくこうリアルな実際の建物っぽいところに入ってきましたね。
そうですね、はい、あのまあ、少しちょっと遊び心を入れた、
はい、
まあ、からくり的な部屋になってます。
書いてあるよ、はい、ね、真田の隠し部屋6つの秘密
探してみてください。
六門線があるんだ、楽しいね。こういうのもう早速ある。
あった。六門線のボタンを押してみよう、
押してみよう。
光ってる。
ああ
屋根裏が光ってます。
上に誰か隠れてる。
見えますノアさん、うん、
見える見える。
誰ですかあの人。
誰ですかあの人
真田は、まあ、忍者とかも使ってましたのでね、うん、
忍者か。
忍者に誰ですかあなたって聞かないですこっちにもあるよ。戸棚を引いてごらんだって、
はい、
ここになんか本棚みたいなのがあるんですけど、はい、これ引ける。
引くと、え、なに、
あー、またいた、
また
くど山、世界遺産と真田の旅、いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。 では旅のまとめです。
今日ちょっと振り返ってみましょうかね、
はい、
まず慈尊院に行きまして、うん、見どころいっぱいでしたね。
本当に良かったですね。私拝堂本堂の前のね、うんうん、立派な建物の中に、
はい、
弘法大師のお母様のね、
はい、
銅像があって、でその中でいろんなものを触らせていただいたり、うん、音鳴らしたりとかして、うんうんうん、お寺のものってそんな触るなんてとんでもないっていう気持ちだったんですけれども、どうぞどうぞ触ってください、自分で感じてくださいねって副住職もね
おっしゃってましたよね。
優しく教えてくださって、お寺をすごく身近に感じられたというか、でそれでまた体験を持ってご利益をね、うんうんうん、いただけそうな気がしたなと思いました、ま
あ、わざわざ来てくださった皆さんに少しでも感じていただきたいっていうふうにおっしゃってたので、
うん、
その工夫がすごく感じられて、
うん、
素敵なものをいっぱいいただけたような気がしましたね。
ゴンの銅像も
ね、はいはいはい、
胸打たれました私は、
はいね、
私もね昔別に紀州犬というわけでもないんですけど、ゴンっていう名前の犬が実家にいましたので、ね、
ゴン飼ってたの？
そう、ゴンがいたんですよ。
そうなんだ、
ちょっと勝手に親近感で。
そりゃそうだね。へえ、そうなんだ。
うん、ああいうね、弘法大師を導いた
立派な犬
ちゃんのまた生まれ変わりっていう、
う
ん、素敵だなと思いました。
そうなんですよね。もうさまざまなストーリーを楽しませてもらって、
うん、
でまあちょこっとその超一道、
はい、
スタートだけ我々は体験しましたけど、
ね、180、179
まで行きました
ね。
ちょっとじゃん。でもなんかその香りを楽しむのもよし、もちろんあそこからスタートするのもよし、うん、特別な場所だなっていう感じがね。
そうですね、
しましたね。いや面白かったな。
そして、
うんうん、
工藤山の街をちょっと散策したりして、はい、工藤山真田ミュージアムに
行ってまいりました。初めてだったんだよね。
そうなんですよ。歴史、
うんうん、
詳しくないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、しっかり真田家のこう皆さんがね、
はい、
辿られた歴史をこう勉強できたりとか、
うん、
また展示も面白くって、
うんうん、そうなんです
よね。忍者が隠れてたりとか、なんかボタンを押したりとか、
う
ん、ね、屋根裏に隠れてた時はびっくりしましたけど。
いや面白いですよね、うん、自由な考えで作ったなんて、ね、おっしゃってましたけれども。
そうですね、展示の方
も本当にその真田家の歴史もそうだけど、プラスいろんなストーリーを体験して楽しめるっていうのが、うん、年代問わず楽しいミュージアムだなと思いました。
そうですね、またいろんな、うん、小説とかこう、はい、作品でこの真田のねお話をまた楽しんでみたいなっていう気持ちになりました。
そうだね、ちょっと追っかけてみたくなった、
うん、
おいいねいいねいいね、
こういう解釈もあるんだとかね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、そういうのがこうワクワクポイントですね、歴史のね。
はい、
工藤山は町全体にそういうワクワクがあるなと思うので、
確かに、
うん、
本当に歴史がね詰まっていて、
そう
こうやって感じながら歩くだけでも楽しい街だなと思いました。
いい、ね、そうなんですね。まただから皆さんもこうちょっと歩いてみて、カフェとかもあったりするし、
うんうん、
駅も私実は好きだったりするので、ぜひぶらあり散歩おすすめの場所かなと思っております。
はい、
楽しかったね。
楽しかったです。
はい、
またね皆さん一緒にど
っか、うん、そうだね、
女子旅行きたいですね。
どこ行くかね、まあ1年ぶりだったから、また来年ってなったらまた寒い季節になりますけど、その前にもね、
そうですね、もうちょっと暖かい時期
にもね、違うところへ、ね、どこ行こうか
ね
どこ行けんのかな、
行けんのかな。
楽しみだね。
はい。
ではそれを楽しみに今日はここまででございます。
はい。
ラジオで女子旅、ナーサーこと今井直美と
角堂紗英子でした。
それではまた、
バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は3月28日の放送です。お楽しみに。